時刻は10時12分30秒回ろうとしています。今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれ伺っていきます。ということで対馬先生今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい、私が最終回ということでね、はい、最後もしっかり伺っていきます。
はい、
はい、
さあ今月のテーマはマンスリーマンションということですね。はい、それでは池田さん相談内容よろしくお願いします。
はい、はい、こちら40代の女性からの相談です。大学入試も終わり、私の息子も4浪の末無事に志望校に合格しました。ところで私の息子の友達も4浪の末私の息子と同じ大学に合格したのですが、コロナウイルスの影響で県外の大学を受けるにあたり3週間ほどマンスリーマンションを借りて生活をしていました。何度も大分と当該受験地を移動するのはコロナウイルスに感染する恐れがあったからです。そのマンスリーマンションにはテレビが置いてあり、息子の友人が入居して間もなく日本放送協会の従業員がやってきて、受信契約を契約する旨の法律上の義務があるという説明をしました。息子の友人はあまり深く考えずに放送受信契約書に署名をしました。息子の友人はマンスリーマンションを借りていた1ヶ月分を払いました。息子の友人は何も問題はないと考えているようでしたが、息子がこれっておかしくないと言い始めました。息子は受信料を払う義務があるのはマンスリーマンションの経営者だから、支払った金額はその経営者に払ってもらうべきだというのです。金額は大した金額ではないのですが、法律的にはどうなるのか疑問に思いましたので相談しますというご相談いただきました。
はい、ということで、うん、公共放送の受信料支払い義務の問題、
はい、
確かにね、どうなるんだろうなというのは気になるところであります。
そうですね、どちらなんだろう。
はい、対馬先生どうなるんでしょうか。
そうですね、これね、いろいろ皆さん勘違いしてることが多いので、
はい、
うん、まずね、法律からいかない、
はい、
これ放送法治なんですよ。
はい、
それでね、放送法の64条1項本文というのがあってね、
はい、
協会の放送、まあ、NHK の放送をね、受信することのできる受信設備を設置したものが NHK との受信契約締結義務を負うというの。だから受信料払わなきゃいけないじゃなくて、
はい、
受信契約というのを結ばないといけないじゃなくて、
へ
で契約もするなら当然義務が発生するので、お金払わなきゃいけないという仕組みになっているの。
はい、
でね、今言ったほら受信設備ね、もう漢字で書くと難しいけど、はい、典型的にはテレビのことですよね。
まあおおむねそうなりますよね。うん、
まあ分かりやすいように言うとね、テレビを設置したものが NHK と、まあ、受信契約をしなきゃなりませんよってことなんですよね。
はい、
まあここまでは分かりやすいはずですよね。
そうですね、
はいはい、
ところでね、それマンスリーマンションってあっていう知ってます？
うん、1ヶ月単位で借りられるような感じのマンションですね。
そうそうそう、1ヶ月単位でね、うん、マンションを借りるってやつで、はい、まあ10年ぐらい前からあるんですよね。うんうんうん、もう10年ぐらい前が一般的になったってやつね。そこでね、マンションを借りた人がね、テレビを設置する、
はい、
まあ自分で持ち込むわけね。
はい、
うん、その場合はその人が受信契約をしなければならない、これ当たり前、
これもそこは納得ですね。
ですよ、
は
い、ところがね、今回の場合っていうのはテレビをその物理的にね、よいしょよいしょ持ってきて設置したのはマンスリーマンションを借りた人じゃないわけよ。
そうですね、はい、
ただね、その室内にあったテレビを実際に支配している、つまり見ることができるというのはその人なわけね。
そうですね、今回で言うと、まあ、息子さんのお友達と、
うん、
はい、
じゃあ受信設備のね、設置者、これ誰とするのか問題となるんですよ。
そうですね、マンスリーマンションの経営者なのか見ていた息子さんの友達なのかってことですもんね。
はい、これちょっと難しいですけれども、どうやって整理していくんですかね。うんうん、
これね、長いこと謎だったのよ。
うん、おー、そうなんですか。
うん、これは分かんなかった、分かんなかったんだけど、
はい、
裁判を起こした人がいたのよ。
おー、へー、まあ、となるとこう白黒がつくというか整理されるんですね。
うん、そうそうそう、でね、ただね、その今回のちょっとね、事案がちょっと異なるんよ。
うんうん、
これはね、今回はそのマンションのオーナーが設置したになってるけど、
はい、
そうじゃなくて、そのマンスリーマンションを借りました、はい、じゃあ前の人、前に借りてた人がテレビを置いていっちゃうの。
ああ、という裁判だったんですね。
ところで、ね、じゃあ裁判所がどういう判断したかったら、
はい、
これ一審ね、
はい、
あ、まあ地方裁判所、そんなのね、これね、マンションの管理者 つまりマンションのオーナーが受信設備設置者なしたのね、
という判断で、
うんうん、ところがね、控訴審、控訴審はじゃあ実際にテレビを使用できる人、だから借りた人ね、借りた人が受信設備設置者って言ったの。
分かれましたね。
それでね、裁判ってまず三審制ってよく言うでしょ、
はい、
あれね、まず地方裁判所に訴えます、うん、でまあ不服があったら高等裁判所、高等裁判所って、
うん、
で高等裁判所から今度最高裁判所に訴えるんだけど、ちょっとここね、はい、皆さんちょっと覚えててほしいんだけど、上告という制度なんだけど、
うん、
実際はね、上告を受理してくださいって訴えの。だから最高裁判所で判断してもらえないですかっていう訴えのね、3番目は、
うんうんうん、
それでね、まあ、この実験の場合についてはこれ上告を不受理、
はあ、
自分のところで審理しませんよっていう判断した。つまり控訴審の判断はまあ私たち同じですよっていう意味はね。
あ、そうだったんですね。じゃあ控訴審の時のこの判決の理由っていうのはどういったものだったんですか。
うん、ここね、ホテルあるでしょ、まあ、ホテル、はい、皆さん泊まったことあると思うよね、
はい、
ホテル泊まった時にテレビあるでしょ。
あります。
大体ありますね、
うん、
で、まあ、部屋帰ったらやーと思ってポッとつけようってね、うん、つけるじゃない。それで OBS 放送見たりとかするわけね、はい、するわけよ。その時に受信料払う、とかね、
もうなんか宿泊代に入ってるじゃないとか思っちゃいますよね。
ピンポンとかさ、はい、トントンとか聞いて、はい、NHK の人が聞いて、
はい、
契約締結してくださいとか言われることあります？
ないですね。
聞いたことないですね。
うん、は
い、
そしたらね、つまりこれはホテルのオーナーがそれは受信料を払ってるから、ね、
お
だからね、一審はこれを重視したのね、
はい、
ホテルと同じだって考えた、
うん、
ところがね、控訴審というのがね、これ理由付けっていうのがこうあってね、
はい、
これね、テレビ付きで住居を売りましたと、
はい、
っていう場合を考え、まあまあ、家を売るわけね、
はい、
家を売った中にテレビがありますと、ちゃんと映るテレビがありますよと、はい、じゃあね、この場合ですね、最初の住人がテレビを購入したんですね、
はい、
じゃあこの人がいる時はその受信設、あの受信テレビの設置者、受信設備設置者というのはこの住人ですよね。
最初の住人が設置したこと
で、お金ちゃんと払わなきゃいけない、
はい、
じゃあね、じゃあその人が他の人にその家を売るわけ、
はい、
で家と同時にテレビも売ると、は
いはい、そのまま置いたままということで、うん、
その時にね、売った人だから最初の住人が永遠と受信料払わなきゃいけないのっていう疑問を持ったわけ。
それもそれで確かに
そうですね、
やっぱりそれ次の人が払うべきでしょ。
そうですね。
じゃあなんで次の人払うのかって言ったら、そのテレビを実際に支配してる、
はい、
まあ、支配っていうのは要するに、うん、見ようと思えば見れるわけ、
はい、
だからその状態を考えたらっていうことらしいのね。
そこから考えると、この今回の相談内容で、まあ、マンスリーマンション、うん、まあ、3週間ほどですから、うん、まあ、ほぼほぼ1ヶ月借りていた人が、うん、まあ、実際にテレビを見られるからということで、まあ、この息子さんのご友人が受信契約を結んだというのは、うん、
まあ、合理的と、
ああ、合理的と、うん、でもなんかね、
そうですね、
あくまでテレビを置いてるのはマンションの、そのオーナー、
しかもだって事件前だから絶対見てないと思うよあんまり
とは言い切れないですけどね。ね、
そうね、
いや、ここでね、はい、もうね、これ、まあ、リスナーの人とかね、
はい、
よく日頃から習慣にしてもらいたいのは、はい、なんかサービスあるじゃない、まあ、テレビが見れるとか、
はい、
音楽聴けるとか、
はい、
これ誰が金払ってんのっていつも考えておけない。
うん、
世の中、我々これ資本主義の世界に生きてるわけだから、
はい、
ただはないのよ。
そうですね、その使うのがただだったとしても、どこかでこうお金が巡っていて、
そうそう、誰かがその費用とかをね、負担してるわけ、
うんうんうん、
だから今回の場合、じゃあ最終的にこれ費用を負担すべきなのっていうのは、確かにさっきのね、その最初な住居付き の、 あ、まあ、あのテレビ付きの住居を売ったような場合を考えたら不合理だからということで、その占有している人、はい、あのテレビを占有してる人が受信契約をすると、
うん、
だけど最終的に負担するのは誰なのってことだよ、本当は、
うんうん、
はい、
した時にやっぱりオーナーでしょ。
もう今回のこのね、マンスリーマンションのオーナーの方がテレビはずっとこう置き続けるし、
う
ん、まあ、最終的に所有してるので
そう
という気もしますね。
そうそうそう、うん、じゃあね、
はい、
ここでね、気をつけなきゃいけないっていうかね、やってほしいことが、マンスリーマンションの契約書、
はい、
賃料の中に何が入ってるかが問題なの。
何代として賃料を払っていくっていうことですね。
正解。ジャスモン。それそれそれ。やった。そこにね、多分、電気代も入ってます。
はい。
それから、まあ、クーラーとかね、冷暖房機の使用量も入っています。
はい。
で、場合によったら、ゲームが置いてある。ゲームを使ってもいいですよ、とか。それから、もう最近だったらインターネット。インターネットアクセス自由ですよ。自由だけじゃなくて、スマホとかのね、ああいうやつね。
はい。
ああいうのも全部タダですよ。ってい う。でも、契約書に入ってるはず。
はい。
そうすると、テレビの視聴については、賃料に含まれてますよ。つまり、そういう文言がなくてもね、テレビについてはご自由に見てください、はい、って書いてあったら、やっぱりこれオーナー、
へー、
オーナーに負担請求できるということになる。
そうですね、なんかホテルとかでもテレビご自由にどうぞって書いてるところありますもんね。そうなんですね。
そういう文言があれば、そのオーナー側が使わせてるということで、うん、まあ、支払い義務はオーナーにあると。
うん、今のそのマンスリーマンションのお話だったんですけど、これが仮にマンションの賃貸借契約の中にオーナーが放送受信契約義務を負うっていうのが書いてあったらどうなるんですか？うん、
これね、ここも皆さん勘違いしてると思う。放送法ってあるでしょ。
はい。
放送法。
はい。
これね、これの規定の性質のはね、これ公的なものなのよ。
公的なもの、
うん、
はい。
うん。だからね、まあ行政法みたいなもんね。
うん。
でね、例えば行政法では、まあ、県庁とか市役所とかあるでしょ、
はい、
知事っていう言い方気に入らないんで、あれ大将にしようとか親分にしようとか、うんうん、渡辺さんが変えることできる？
できないですね。
できないです。知事を親分にしようってこと、
ね、まあ、渡辺さん一人じゃできないじゃない、
はい、
だけどみんなの同意を受けてね、
はい、
署名活動して、
はい、
そして条例を作って変えましょうって、はい、できる？
できなさそうですか。
そう、できないんだよ、
これ、うん、
決まってるから、
こ知事という呼び方が、
そ
う
そ
う
そ
う、
いくらその条例でしてもやっぱり決めることと決められないことがあって、それをそう左右してるのはやっぱり公的なもの、
うん、
でね、こう、あの放送法ってやっぱり公的なものなんで、さっきのほらあのマンションの、まあ、うん、あ、マンスリーマンションのね、うん、契約書で受信義務を言いますよとかしてあっても、それは私的な話だから、
はい、
個人の話だから、うん、公のものには変更はできませんって。
はあ、まあ、あくまで公のルールにのっとって、うん、このあたりは考えないといけないということなんですね。なるほど、はい、
はい、
お時間ということで、
はい、
まあ、でも確かにこの資本主義社会ですから、
はい、
どこでお金が発生しているのか考える、まあ、それを踏まえて契約書をしっかり読むということが大事だというのが分かりました。
勉強になりました。
はい、対馬先生、こんな時どうなるの。この時間はつくみの津、普通の島、対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに詳しいお話を伺いました。対馬先生、ありがとうございました。
こちらこそ。
社長、これ土下するんかい。
わしに言われても土下ん小下んならんのじゃ。
こんな時は
対馬、対馬。